ハテナブックマークラジオへようこそ。今回も、ゆへい中坂がブックマークした記事をご紹介します。基幹システムが劣化すると、データ分析が栄えるというテーマで、最近の IT 業界におけるデータアナリストの状況についてお話しします。データアナリストは今、多くの企業で需要が高まっています。特に日本の大手企業では、情報活用が十分にできていないため、データアナリストやその志望者にとっては、まさにブルーオーシャンのような状況です。しかし、ここで重要なのは、データ分析のスキルだけではなく、正確で豊富なローデータを供給する、まともな基幹システムが必要だということです。データアナリストは、分析基盤の整備から始めるべきだと語るかもしれませんが、ここで思い出してほしいのが、ガーベジイン、ガーベジアウトという格言です。つまり、質の悪いデータをどれだけ整形しても、結果も質が悪くなるということです。基幹システムが劣化している限り、どれだけ分析基盤を整えても、効果は薄いです。企業が持つビッグデータの質が悪いため、その活用が難しくなっているのです。データアナリストにとって不都合な真実は、基幹システムがしっかりしていれば、大規模な分析基盤や、専門家も必要ないという点です。ローデータを Excel や BI ツールに流し込むだけで、必要な分析ができてしまうからです。最近読んだ、アジャイルデータモデリングという本では、基幹システムとの連携についての記載がほとんどありませんでした。基幹システムとは、受注、見積もり、製造などの様々な取引を管理できる、本格的なシステムのことを指します。これがうまく機能しないと、データ分析に必要なデータが得られないのです。多くの企業では、基幹システムが高価な ERP システムであっても、実際には各部門のユーザが作成した、雑多な Excel シートで重要なデータを管理しているのが現状です。このような状況では、データの統制が欠如し、無秩序な状態になりかねません。データ分析基盤や ETL 抽出、変換、格納などのサービスも、良質な基幹システムがなければ、効果を発揮しません。結局、企業にとってのボトルネックは、データ分析のスキルや基盤の欠落ではなく、基幹システムの劣悪さにあるのです。では、どうすればよいのでしょうか。結論は、データ分析機能を含む、まともな基幹システムを構築することです。これは簡単なようで、実際には非常に重要なステップです。基幹システムがしっかりしていれば、ユーザは必要なデータをダウンロードし、自由に加工できるようになります。基幹システムの刷新が現実的でないと考えるかもしれませんが、その発想が問題の元凶であることもあります。必要なものをちょっとずつ作っていくという考え方は、運用コストが高く、使いにくい仕組みを生むだけです。データ管理のグランドデザインを書くことが、IT 技術者やベンダーに求められているのです。データ分析のためのディメンショナルモデリングは、基幹システム開発の開花台でしかありません。基幹システムが整って初めて、質の高いデータ分析が可能になるのです。企業はこの現実をしっかり理解し、行動に移す必要があります。エンジニアの目標設定で意識していることについて紹介します。この記事では、エンジニアリングマネージャーとしての目標設定に関する考え方がまとめられています。まず、目標設定は、組織の成果を向上させるための重要なツールです。特に、ジュニアマネージャーにとっては、どのように目標を設定すればよいかが不安になりやすいものです。この記事を書いた方は、ウェブサービスを開発する事業会社のエンジニアリングマネージャーで、MBO に基づいた目標管理を行っています。MBO とは、マネージメント・バイ・オブジェクティブスの略で、組織の目標に基づいて、個人目標を設定し、その達成度に応じて評価する方法です。目標設定におけるマネージャーの役割は、全体最適を図ることです。つまり、各メンバーの目標を調整し、組織全体の目標達成能力を高めることが求められます。メンバーの自立性を引き出し、成長機会を提供することが重要です。目標を設計する際、著者は3つの観点を重視しています。1つ目は、組織目標の達成です。 個人の目標が組織の目標達成に貢献するように設定しなければなりません。例えば、特定のプロジェクトに対してメンバーが適切にコミットできるように配慮することが必要です。二つ目は、メンバーの思考を反映させることです。メンバーがどのような仕事をしたいのか、何が得意なのかを聞き出し、その期待を目標に反映させることで、自律的に組織目標に向かわせることができます。コミュニケーションを通じて、メンバーの考えや感情を引き出すことが重要です。三つ目は、メンバーの成長を促すことです。目標は、メンバーを少し挑戦的な状況に置くことで、成長の機会を提供しなければなりません。例えば、ジュニアエンジニアに対しては、基準となる成果を設定し、さらに、上位の成果を目指すような目標を設定することが提案されています。実践に向けて、目標設定の際には、チームの戦略を明確に言語化することが重要です。このプロセスを通じて、目標の前提となる制約をしっかり作り込むことができます。また、メンバー同士のコミュニケーションを促し、意見を取り入れることで、目標設定がより実現可能なものになります。最後に、目標はスマートに沿って設定することが望ましいです。具体性や測定可能性、達成可能性、関連性、時間制約を考慮することで、効果的な目標を立てることができます。この記事から得られるのは、目標設定は組織の成果を高めるだけでなく、メンバーの成長を促進するための重要なプロセスであるということです。マネージャーは、全体最適を図りながら、メンバーの思考や成長も考慮した目標を設定することで、より良い組織を作り上げることができるのです。目標設定は、組織の成果を高め、メンバーの成長をサポートするインパクトのある仕事だと思います。With great power came no responsibility について紹介します。この記事では、コリー・ドクトローがトロント大学で言った、ウルスラ・フランクリン講演の内容をお届けします。この講演では、エンシティフィケーションと呼ばれる現象について掘り下げられています。具体的には、トランプ政権下での国際自由貿易システムの崩壊が、どのようにしてこの現象を引き起こしたのか、そして、それに対抗するための手段について語られています。エンシティフィケーションとは、オンラインプラットフォームがどのように劣化し、最終的には、ユーザーや取引先に悪影響を及ぼすかという過程を表した言葉です。ドクトローは、最初は、ユーザーに良いサービスを提供しながらも、次第にビジネス顧客を優遇することで、エンシティフィケーションが進行し、最終的には、ユーザーにとって不利益な環境が生まれると説明しています。特に、アメリカの看護師が、ギグアプリを通じて雇われるようになり、経済的に困窮することで、賃金が低下する様子を挙げています。これは、アルゴリズミック賃金差別という概念に関連し、看護師がどのようにして、労働条件に影響を受けているのかを示しています。この講演を通じて、ドクトローは、技術の重要性を強調し、技術が誰のために存在するのか、そして、その影響を誰が受けるのかが、重要であると訴えています。技術の発展がもたらす利点と同時に、それが悪用される危険性についても、警鐘を鳴らしています。私自身、この記事を読んで、とても考えさせられました。現代のテクノロジーが、私たちの生活に、どのように影響を与えているのか、そしてそれに対抗するために、私たちが何をすべきかを真剣に考える必要があると、感じています。エンシティフィケーションが進む中で、私たち自身が技術をどのように使い、どのように責任を持つかが、今後の課題になるでしょう。スタートアップ CTO's Handbook について紹介します。この記事は、ソフトウェアエンジニアリングチームのリーダーに向けた、リーダーシップ、マネジメント、技術に関するトピックを網羅したハンドブックです。著者は、ザック・ゴールドバーグさんで、彼の経験を機に、エンジニアリングチームのパフォーマンスを最大化するための、必須スキルや、ベストプラクティスが詳述されています。この本では、まず、常に学ぶ姿勢が重要とされています。技術リーダーとしての成功には、変化を受け入れ、チームと共に成長する意欲が欠かせません。 特に、技術の進化が早い中で、学び続けることが求められるのです。次に、一般的なソフトウェアエンジニアにとって難しめな概念として、テクニカルデッドがあります。これは、ソフトウェア開発における、将来的な修正や改善が必要な部分を指します。例えば、急いで実装された機能には、後で修正が必要になる可能性が高いものが含まれます。テクニカルデッドを適切に管理することが、チームの生産性向上につながります。また、ザックさんは、人をリードすることの重要性も強調しています。優れたマネージャーは、チームメンバーのニーズを理解し、彼らをサポートすることが求められます。1対1のミーティングを通じて、チームメンバーの成長を促進し、オープンなコミュニケーションを築くことが大切です。私自身の視点として、このハンドブックは、特に新たな技術リーダーを目指す方々にとって、役立つ情報が満載だと感じました。実践的なアドバイスが多く、すぐにでも取り入れられる内容が盛り込まれているので、ぜひ手に取ってみてほしいです。以上で今回のハテナブックマークラジオを終わります。ショーノートには今回紹介した記事の URL を載せていますので、ぜひご覧ください。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。それではまた次回をお楽しみに。